たのお口を守りたーい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいの時間です。今日はですね、スタジオに倉敷歯科医師会から金村誠純さんにお越しいただいております。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生は FM 倉敷初登場ですか？
はい、はい、そうです。
はい、すいませんね、はい、なんか本当にとんでもないところに来てしまったという感じではない。はい、大丈夫ですかね。
あのラジオ出演自体
そうなんですか、
初めてなので、
はいはい
はい、はい、とてもあの貴重な、はい、体験を、はいはい、嬉しく思っております。
最初とすれば一番いい曲だと思いますので。
あ、本当ですか。
いやいや、今日いろいろと教えていただきたいなと。
いえいえ、はい、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、今日のお話なんですけれども、子どもの歯並びということなんですが、はい、どういったことでしょうか？
そうですね、はい、まあ、あの歯並びについてなんですけど、
うん、
あのまず、まあ、大谷さんにちょっと伺ってみたいんですけど、
はい、
はい、まあ、あの、まあ、歯並びが悪いというふうに聞いて、はい、うん、まずどのようなことを心配されますかね。
虫歯？
あ、
そう、僕もね、歯並びガタガタなんですけど、でもこれでやっぱ困ったことは、
はい、
やっぱ虫歯がどうしても磨きにくいっていうのがあって、そこがやっぱり一番心配かな
あ。あ、そうですね、
うん、思うんですけど、どうなんですか、です
ね、
先生。うん、
いやいや、あのさすがですね、あ
の、そんな褒めていただけるなんて。
いやいや、あの一般的にその、まあ、歯並びが悪いっていう風に、うん、あのなると、
はい、
まあ、まず、まあ、一番に、まあ、見た目が気になるというところが大きくて、
はい、
で、まあ、やっぱりまあそれだけじゃなくてね、うん、まあ、大谷さんおっしゃる通り、
はい、
虫歯や歯周病になりやすかったり
と、はい、
ところがあるんですけど、
う
ん、まずやっぱりまあ見た目ですね。
まあ、そうです
よね、一番まず気になるの
がね。気にし
ますよね、確かに。歯並びが悪いことがコンプレックスになってね、
そう、
まあ、
なるんですよ。
うん、例えば、まあ、歯を見せて大きく笑えないとか、
はい、
うん、であと、まあ、積極的に人前にちょっと出にくくような、まあ性格になりやすかったりとかいう、まあ心の面でマイナスになりやすいですよね。
はい、うん、はい、わかります。もうこれはだって人それぞれですから、やはり、
そうですね、
ね、そのなんでもないよっていう方もいるかもしれないけれども、本人にしてみればね、いろいろとこう思うところがあるんです。
そうなんです
、はい、ことでございますが、
はい、うん、あとは、まあ、周りの人から、見られた時の印象ですね。これは、まあ、あまり知られていないことなんですけど、
ですか、
まあ、欧米では、まあ、歯並びがいいことっていうのが、
はい、
まあ、ステータスの一つとして、
うん、あの
考えられていて、
ほうほうほうほう、
で、まあ、例えばアメリカの有名企業の、
うんうん、
では上級管理職の条件として、
うん、
まず、健康であることと、
はい、
あとスリムな体型であること、
これよく言いますよ ね、
あですね、
はい、
うん、それともう一つ綺麗な歯並びであることが、
うん、
その3つが、うん、あの条件として、求められているそうなんですね。
うん、
なので、まあこうしたことから、まあ、海外では、うん、
はい、
その日本よりも外見の印象を重んじる、
う
ん、
はい、
うん、
そうですね、
考え方が強いことが、
うん
うん、ありまして、
うんうん、でもそのまあ外見だけでなくて、例えば僕今お話してる、はい、虫歯であるとか、
はいはい、
身体的にも歯並びは
です、ね、
やはりいい方がいい。
あ、そうですね、そうなんですよ。
うん、
で、まあ、そのあたりをまあ考えるにあたって、
はい、
そもそもなぜ歯並びがこう悪くなっていくのかっていうところからまあ考えていきたいんですけど、
なぜなぜなぜ考えたことがなかったので、うん、なぜなんですか。
そうですね、まあ、一つ挙げられるのが、顎の成長や発育が弱いことが、
顎、
うん、
ほうほう、
顎の発育が弱いことが、
はい、
まあ、原因の一つとして考えられていまして、
はい、
まあ、その結果、まあ、顎が小さくなって、
うん、
こう歯が生えるスペースが、ね、少なくなって、
うん、
それで、まあ、ガタガタになったり、あとはちょっと出っ歯になっちゃったり、
うんうん
うん、っていう風なことになるんですね。
うーん、うん、 じゃあ結構この顎の発育っていうのがいろいろ関係するっていうことなん
ですか？そうなんです。
へえ、
そうなんです。これをあの医学的には発育不全というふうに、はいはい、あの言われるんですけど、
うんうん、
はい。でまあ、特にですね、うん、この上顎ですね、上顎の発育不全がですね、はい、うん、ありますと、うん、そうですね、上顎っていうのは鼻の周りの骨とも、つながっていまして、
もう今ね、うん、松田さんがポカンとしてるんで、上顎ってどこになりますかね。
上顎はそうです、そうです、
鼻の下分かってます、あの分かってる。上顎ってどこのこと、もうもはや顎じゃないじゃないですか、ここは。
あ、確かに顎というと下
のイメージが覚えさ、
確かにそうですね、
ここ
ね、
鼻の下のところ、ね、あ、ここ、はい、ごめんなさい、はい、
そうなんです、
これ上顎、
はい、そうなんです、うんうんうん、顎っていうと、はい、下顎と上顎、
あ、ここが上顎ですね、
はいはい、というふうに分かれていまして、はいはい、下の顎っていうのはこう独立してるんですね、
はいはい、あ、そういうことか、
はい、
下の顎ここが繋がってるもん
ね。そうなんです、そうなんです、
う
ん、上顎は頭蓋骨とか、うん、鼻の周囲の、うん、あの尾骨とかと、
う
ん、はい、つながっているんですね、
はい
はい、うん、なので、まあ、上顎の発育不全があるということは、
はい、
鼻の周りの骨の、発育不全もあるということなんですね。
へ、
うん、
じゃあ鼻に何か影響があ ることもある？
そうなんです、
ほう、
はい、うん、それがあると、うん、まあ、例えば、
はい、
鼻から、空気が通る道である気道、
うん、
こう気道も、うん、狭くなることが多いんですね、
はい、
うん、うん、することでこう上顎のと鼻のあたりの骨の発育不全があることで、うん、鼻呼吸が、うん、難しくなるんですね。
なると
鼻呼吸が難しくなると、
こう口、
そうなんです、うん、はい、もう生きるためにはもう口呼吸をするしかなくなるんですね、
う
ん、
はい、そうい
うことがありまして、はい、
いや、分かる分かる、口で呼吸をされる方もいらっしゃいますよね、特に寝ている時とか、はい、
そうですね、おっしゃる通りですね、
ね、
はい、
はい、
そうなんです。で、うん、この口呼吸、まあ、口呼吸とも呼ばれますが、
はい、
この口呼吸が、うん、まあ、万病のもとと言われていまして、こう口呼吸になっているっていうことは、もう口がこうポカンと
常に
開いている時間が長いということですので、それによってまあお口が乾燥してですね、まあ例えばまあ歯肉炎とか歯周病になりやすかったり、あとですね、扁桃腺が腫れやすかったりとか、あとは中耳炎とか鼻炎とか、
うん、
うん、いう鼻や喉の病気にかかりやすくなるというふうに、はい、言われていまして、はい、あとはアレルギーとかもそうですね、
うん、
はい、
あ、そう、じゃあ、はい、やっぱ歯並びはいい方がいいってことですね、これ。
あ、そうなんです、歯並び
いいに越したことはない
という、そうなんです、はい、
そういうことですか、
はい、まあ、見た目だけでなく、うん、そうですね、うん、こう機能の面でも、はい、歯並びがいい方がいいということなんですが、
はい
はい、
他にその例えばじゃあその呼吸が口呼吸になることによって何かいろんな影響とか出たり、特にまあ子供の時の話だと思うんですけれども、はいはいはい、あるんですか、これは。
あ、そうですね、うん、まあ、口呼吸にな
る、
はい、まあ、およびまあ鼻での呼吸があまりできない、
できない、
は
い、
という状態は、うん、睡眠の質が、落ちやすいというふうに、言われてるんですね。
確かにそうだろうね、
はい、うん、そうなんです。で、睡眠の質が落ちると、はい、何が起こるかっていうと、寝てる時に、
はい、
まあ、大人も子供もそうなんですけど、成長ホルモンという、ホルモンが分泌されます、
はい、
で、そのホルモンはどういう働きをしているかというと、その日中の疲れを癒す、うん、直したりとか、あとはまあ子供であったら成長発育に、
はい、
関与するホルモンなんですが、
ええ、
そのホルモンの分泌が少なくなるというふうに言われています、うんうんう
ん、成長ホルモンの分泌が、
はいはいはい、そうなると、うん、子供のその脳の発達とか、
あ、そう、
はい、 こう知能の面の発達でも大きく、
はい、
関与しているというふうに。
まあそうですよね、成長ホルモンの分泌が、はい、まあ、ちょっと障害があれば、
はい、
通常行くべきところが行かなかったり、
そうですね、
はい、リカバーできなかったりすると、
そう
です、どうしても成長の発育とか発達に大きく影響があるだろうと。
そうですね、はい、そうなんです。
でも寝不足はなんか良くないってことです。これは
寝不足は良くないですね。
結局は、はい、特に子供の寝不足は、
そうですね、はい、
一理もないってことです。多分ね、100倍あるけど、
そうですね、一理もない
と、ね、いうことですよね。
はい、
そうですね、あ、そうなんだ、はい、寝不足になるとやはり通常の行動もちょっとぼーっとするし、
そうです
ね、それは大人も子供も一緒か、は
い、そうですね、大人も子供も、うん、その、
はい、
そうですよね、まあ、長い時間睡眠時間は取っているつもりでも、
ええ、
その、まあ、実は質があまり良くなくて、
それが一番怖いですよね。
そうそうです。
普通自分で計算して、まあ、あまり寝てないなと分かってるんだったら、まあ、寝ればいいけど、
はい、
普通通り寝てても寝れてないっていうことがもしあれば、
はいはい、
ものすごく影響ありますね、は
い、なので、まあ、大人でもその日中に眠気をすごい感じやすくなる人とか、
はい、
あとは、まあ、こう、まあ、トラックの運転手さんとかでね、うん、
はい、
まあ、新幹線のなんか事故とかでも、
はい、
ありましたけど、
ね、
睡眠時無呼吸症候群とかでね、
うん、
こう、うん、こうもう気づ無意識にも、うん、意識がもう飛んじゃうというか、もう寝てしまうような、
うんうん
うん、そういったことにもね、つながってきます、
ね、うん、なんかその睡眠不足の子供の、
はい、
この脳を調べると、
はい、
かなり影響が出てるというようなデータもあるんでしょうか、先生。
そうですね、
うん、
睡眠不足の子供は、脳がほろ酔い状態にあるという、ことが分かっているんですが、
う
ん、はい、これは、
うん、
まあ、どういうことかというと、
はい、
まあ、睡眠が、必要量より、まあ、2時間ぐらい不足していた時
は、
は
い、
血中のアルコール濃度が、0.05% のほろ酔いと同じ状態だったということが研究で分かっておりまして。
すごいことですよねこれって、
はい、ちょっとびっくりしますね。
びっくりですよね、
はい、
ほろ酔いって、まあ、僕も大人ですからなったことあるんですけど、まああんまりいいことはないですよねいろんなこと物事が、ね、判断基準がね、
そうですね、
はい、そういう状態に寝不足の子供は、
そうなん
です、同じような、はい、どれぐらい寝不足とかって何かあるんだけど、これは、
そうですね、うん、
最低でも子供はよく昔言われた10時間は寝ましょうっていう話は、
そうですね、はい、
言われてました。
そうですね、うんうん、はい、最低10時間、
じゃあそれがやっぱりできてないと、
はい、
ある程度そうなっちゃうという、
そうですね、最低でも、まあ、8時間以上は、
ね、
睡眠時間を確保しましょうということですね。
睡眠不足はほろ酔いと一緒っていうのが、
はい、
驚きですね、
はい、
ほろ酔い状態になることで、うん、まあ、集中力とか、
はい、
まあ、判断力が、
うん、
まあ、弱まったりとかですね、うん、まあ、あとは、まあ、やる気があまり起きなかったり、
分かる分かる、
はい、まあ、あとは、まあ、こう友達とかのその気持ちをこう推し量る能力とかね、うん、そういう、はい、うん、思いやりの心も、まあ、ちょっと、
う
ん、弱くなりやすかったりということが、
ね、うん、
はい、言われております。
みんなうなずいてます。みんな多分ラジオ聞いてる人はほろ酔いな経験があるので確かに確かに推し量ることできなかったなとかありますからまあでもこれ要は、まあ、もちろん睡眠の質という意味でいくと、さっき一番最初におっしゃったように、まあ、子供の時のこの歯並びとか、
はい、
上あご下あごのその発育に何かこう影響があるようなものは取り除いてあげてた方が
そうですね、
いいということでございます、
はいはい、はい、
そう、いや、ぜひちょっと皆さん、そこまで物事が、まあ、今研究が進んで分かっているということと、そこまでいろいろとつながっているということをですね、覚えておいていただけたらなと。こういうふうにちゃんとまとめないとね、もしかしたらなんかいい 枕を売りに来られた先生がそういうわけじゃないですか。やっぱり発育が影響があるということで、ちょっと歯並びの、ね、そこら辺もそういう長い視野でね、ちょっとね、見ていただけたらなと思っております。さあ、ということでお届けしてまいりました、あなたのお口を守りたい。今日はですね、倉敷歯科医師会から金村世純先生にお越しいただいてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。